その時分にもまた一人の上人がありましてね、身分もそれは少しいいし、才女らしく歌を読んだり達者に手紙を書いたりしますし、音楽の方も相当なものだったようです。感じの悪い器量でもありませんでしたから、やきもち焼きの方を世話女房にしておいて、そこへは折々通っていった頃には面白い相手でしたよ。あの女が亡くなりました後では、いくら今さら相席しても死んだものは仕方がなくて、たびたびもう一人の女のところへ行くようになりますと、なんだか体裁屋で風流女を標榜している点が気に入らなくって、一生の妻にしてもよいという気はなくなりました。あまり通わなくなった頃にもう他に恋愛の相手ができたらしいのですね。11月頃の良い月の晩に私が御所から帰ろうとすると、ある天井役人が来て私の車へ一緒に乗りました。私はその晩は父の大納言の家へ行って泊まろうと思っていたのです。途中でその人が、今夜私を待っている女の家があって、そこへちょっと寄って行ってやらないでは気が済みませんからというのです。私の女の家は道筋に当たっているのですが、壊れた土塀から池が見えて、庭に月の差しているのを見ると、私も寄って行ってやっていいという気になって、その男の降りたところで私も降りたものです。その男の入っていくのは、すなわち私の行こうとしている家なのです。初めから今日の約束があったのでしょう。男は夢中のようで、のぼせ上がった風で、門から近い牢の室の縁側に腰をかけて、気取った風に月を見上げているんですね。それは実際、白菊が紫をぼかした庭へ、風でもみじがたくさん降ってくるのですから、身にしむように思うのも無理はないのです。男は懐中から笛を出して吹きながら、合間に、アスカイに宿りはすべし、影もよし、などと歌うと、中ではいい音のする大和ごとをきれいに弾いて合わせるのです。相当なものなんですね。律の調子は、女の柔らかに弾くのがミスの中から聞こえるのも華やかな気のするものですから、明るい月夜にはしっくり合っています。男は大変面白がって、琴を弾いているところの前へ行って、もみじの積もり方を見ると、誰もおいでになった様子はありませんね。あなたの恋人はなかなか冷淡なようですね、などと嫌がらせを言っています。菊を折って言って、琴の音も、菊も得ならぬ宿ながら、連れなき人を引きやとめける。琴の音も、菊も得ならぬ宿ながら、連れなき人を引きやとめける。ダメですね、などと言って、また、いい聞き手のおいでになった時にはもっとうんと弾いてお聞かせなさい。こんな嫌味なことを言うと、女は作り声をして、木枯らしに吹き合わすめる笛の音を、引きとどむべきことのはぞなき。木枯らしに吹き合わすめる笛の音を、引きとどむべきことのはぞなき。などと言ってふざけ合っているのです。私が覗いていて憎らしがっているのも知らないで、今度は13弦を派手に引き出しました。才女でないことはありませんが、キザな気がしました。遊戯的の恋愛をしている時は、宮中の女房たちと面白おかしく交際していて、それだけでいいのですが、時々にもせよ愛人として通っていく女がそんな風では面白くないと思いましてね。その晩のことを口実にして別れましたがね。この二人の女を比べて考えますと、若い時でさえも後の風流女の方は信頼のできないものだと知っていました。もう相当な年配になっている私は、これからはまた、その頃以上にそうした不可なものが嫌いになるでしょう。痛々しい萩の露や 落ちそうな笹の上のあられなどに例えていいような縁な恋人を持つのがいいように今あなた方はお思いになるでしょうが、私の年齢まで、まあ7年もすればよくお分かりになりますよ。私が申し上げておきますが、風流好みな多情な女には気をつけなさい。三角関係を発見した時に夫の嫉妬で問題を起こしたりするものです。様の神は二人の貴公子に忠言を呈した。例のように中将はうなずく。少し微笑んだ源氏も様の神の言葉に真理がありそうだと思うらしい。あるいは二つともバカバカしい話であると笑っていたのかもしれない。